ライフイズ地域の幸せ漢方。さてライフイズ地域の幸せ漢方、この時間は地域道薬局赤座地域先生にお越しいただいております。地域先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なんか今日はスタジオの中めちゃめちゃ賑やかなぐらいお茶のオンパレードや、
はい、すごいわ。
そして今日はなんとスタジオに妹さんも、
はい、ありがとうございます、
ね、東京からお里帰りで、
はい、
そっくりでいらっしゃいますね。
ありがとうございます、
ね、よくどちらがお姉様ですかとかっていうのないですか。
言われます
ね。え美人姉妹
ありがとうございます。東京から天野さんをね、
みんなに。そんなことない、そんな無理なくても大丈夫ですけどもね。いやでもいいですね、ご姉妹っていうのは本当にね、
はい、まあ、仲が良くって、うん、はい、1歳ちょっと8ヶ月しか離れてないので。
じゃあなんていうんですか、小さい頃からこう一緒に。
そうです。
お姉ちゃんの真似したりとか、
はい、
なんかこうちょっと喧嘩したりとか、そんなもありつつですか。
そうなんです。
でもいいですね、ご兄弟がいらっしゃるっていうことは。
はい、そうですね、やっぱり力強いと思いますね。
そうですね、
はい、
もういつも以上に地域先生の顔はなんかこう、はい、朗らかな感じ
ですか。そうです、はい、まあ、隣にね、その肉親がやつ緊張しますが頑張ってまいりたいと思います。
大丈夫です。ラジオの向こうにはたくさん聞いてくださってる方いらっしゃいます
から、はい、
もっと緊張する
っていう。そうですね。
さて、今日はもう本当見事にこのスタジオのテーブルの上にさまざまなお茶が、
はい、
ペットボトルのお茶や、はい、それからまあ袋に入ったお茶などをお持ちいただいたんですが、
はい、今の時期は、うん、喉が渇いたり、うん、それから冷蔵庫にね、お母さん方が家族のためにたくさんのお茶を準備なさる時期だと思うんですよね、うん、はい、でこちらの分はドラッグストアに行ったらもうこれだけパパッとこう集まるぐらいのお茶なんですよ。でいろんなお茶がね今ありますよね。
ありますね。あと何ですか、コンビニエンスストアに行ってもペットボトル類はびっくりするぐらいどれにしようかっていうぐらいありますよね。
すごくたくさんあります、うん、私たちがねちっちゃい頃お茶を買って飲むなんていう意識は全くなかったですよね。
それ以前にお水を買うっていうこと自体がね、まあ、東京とか関東にお住まいの方はペットボトルで買われてらっしゃるっていう方はねケースで、
そうです、
まあ、珍しくなかったかと思うんですが。
そうなんです。
まあ、お水を買うのみたいな。
そうなんですよね。お水ただのものみたいなイメージがありましたけど、
洗ってます洗ってます、
そう水道局の方が皆さん努力して作ってくださってるんですが、
まあ、今は、ね、はい、本当にびっくりするぐらいあります。
そうなんです。でその中で、はい、まあ、健康志向の方っていうのは自分にどんなお茶が合うのかとか、うん、そういうふうに思ってらっしゃる方がいますので、うん、まあ、漢方、まあ、東洋医学的にですねどういうふうにお茶を選んでいいかをちょっと皆さんに今日はご紹介しようと思います。
嬉しいです。もう私も、コンビニに行った時にね、はい、お茶がこれだけあるとわーすごいなって思いながら結局お水を手に取ってる自分で、ね、何買っていいかわからないっていう。
本当そうです、それは多分一番いいと思います、うん、お水っていうのはやっぱり無害ですし、うん、体にも優しいのでまず迷った方はお水を手に取ってください、うん、で続いて、まあ、いろんな体質っていうのがあるじゃないですか、うん、よく陽とか陰とか、はい、あるいは熱邪とか、うん、あと寒邪とか、まあ、簡単に言うと体がいつもほてって暑い方と、うん、いやいや夏でも冷房で冷えて寒いのよっていう方と、まあ、大きく2つに分けるとします、うん、でお茶の代表的なもの昔からあるお茶で、まあ、民間薬というんですけれども、うん、ドクダミ茶とか聞いたことがありますかね、
はい、ありますね。
原野翔子とか、うん、からアロエ茶、
うん、
センナ茶、うん、聞かれたことがあると思います、はい、今言った4種類はどちらかというと、うん、熱をたくさんお持ちの方が、うん、飲まれるといいお茶なんですね。特にドクダミ茶なんかはニキビができたりね、はい、お肌がちょっと湿疹がある方っていう方はよく飲まれるんですけれども、そういった時にもお腹が冷えてないかなとか、下痢の体質の人はあんまりドクダミ茶は飲まない方がいいかなと思います。 鮮奶茶なんかはあの便秘の方がすごく飲まれる有名なお茶ですね、うんはい、とても効果がありますので、うん、あの愛用されている方も多いんですが、うん、あれ飲むとお腹がキュッと痛くなりますね、
う
ん、
そうですね、
あのキュッと痛くなるのは、うんまあ、春夏作用といって腸を動かすんですけれども、うん、お腹を冷やしてしまう作用もあるので、うん、飲みすぎにはやはり注意していただきたいと思います。
よく便秘薬に入っているのも鮮奶とかですかね。
そうですね、そうです、少量ならいいんですけれども、うん、お茶として特にあのあそこは鮮奶茶っていうのは葉っぱの部分を多く作っています。実は医薬品でも鮮奶っていうのは使われているんですが、うん、あれは実の部分なんですね、うんはい、だから実の部分と葉っぱの部分では薬効というものが大きく違ってきますので、あのそのあたりも、まあ、専門家に相談しながら飲まれるといいと思います、
はい
はい、で反対にあの体が弱い方がいらっしゃいますよね、すぐお腹を壊したりとか元気がない方っていうのは、うあのクコの実ってご存知ですかね、は
い、赤い、
そうです、はい、そうです、クコの実茶とかあとはあの途中茶とかですね、うん、そういったものが、まあ、美肌にもいいですし、体の弱い方にあの血液を増やしたりする作用があるのでおすすめをしています。あとはクズですね、クズ茶、あんまりそうですね、
う
ん、あのクズのお茶っていうのは今調べたんですがあんまりなかったんですけれども、あえてクズが入っているものとかはいいと思います。あとはあの煎じて飲むって言いますか、沸かして飲む中にちょっとあったんですけども、はい、この人参茶っていうのは聞いたことありますか、朝鮮人参って皆さん聞かれたことがあります、はい、あのドリンク剤でも人参ってたくさん入っているんですけれども、お腹が弱い方、うん、ちょっと体が弱ったな、夏バテ気味だなって言った場合は、この人参、高麗人参が入っているものをお選びになるといいんじゃないかなと思います。
ただなんとなく、はい、美味しくなさそうな気がしますよね。
あまり美味しくないと思います。でもその健康的にね、その健康茶、健康を求めて飲む時にはあまりそのわがままは言えないような気がします。
わかりました。そうですね、さっき聞いた中にも鮮奶茶とか、あ、ドクダミ茶っていうのは相当、まあ、苦いといえば苦い部類に入りますもんね。
そうなんですよね。ただまあ体質に合えば美味しいと感じる、うん、あのドクダミ茶でも美味しいと思って飲まれる方も多いですし、あるいはこちらにちょっと万能茶っていうのがあったんですけど、はい、まあね、万能に効くように、うん、あの農家さんがブレンドされたんだと思うんですけど、飲みやすくですね、ドクダミとかいろんなものが入っているんですけども、その中で、ハトムギや大麦や、飲みやすくしたものがたくさんありますので、うん、そうですね、甘茶ずるとかも入ってると甘みが出ますのでね、うん、こういった飲みやすいものを選ばれてもいいかなというふうに思います、はい、
ただこうやってミックスされている場合はどうなんでしょう、はい、どこを中心に見ていけばいいですか。
あ、そうですね、あの表示っていうのは一番この上に最初に書いてあるものが多く入っていますので、うん、こういった場合はトウキビとか大麦、ハブ茶、大豆が書いてあるので、うん、まあ、水はけが良くなるんだなとか考えられたらいいんですけど、まあ、あまりわからないですよね。
そうですね、まあ、でもいろいろ入ってるから、まあそうですね、万能茶っていうぐらいですから、まあ、万能に、まあまあ、皆さんにとりあえずはまんべんなくいいんだよっていう、
お茶で一生懸命作ってらっしゃるんだと思います、うん、ただ今こうやってごぼう茶とか人参茶とか、うん、あとここにルイボスティーとか、はい、結構その主力成分がパンチを効かせてるようなお茶の種類があるんですけど、
そうですね、もうあの、もろ商品名がそうです
よ
ね。
そうですよね。で、あの今アマゾンとかで楽天とか検索すると、うん、ルイボスティーってやっぱり一番に上がってくるようなお茶なんです。とてもいいお茶だと思います、ま、
飲みやすさもあるかと思うんですけど。
そうですね。でもどこで作られているかというとご存知ですかね。南アフリカ
とかですよね。
そうなんです。だから暑い国のものなので、うん、としてもあの冷やす作用がありますので、うん、あの人気があって抗酸化力はたくさんあるんですけれども、うん、やっぱりそういった面で冷え性の人はルイボスティーがいいって言ってあまり飲まない方がいいと思います、うん、
はい、
はい、
そういった感じです。こちらの方燃えてる方が飲まれる、はい、ということですね。
あとはあのアレルギーね、うん、いいという、ここなんかありますけど、こういう目と鼻のためのお茶みたいな、
これ最近よく見ます。
そうですね、中身はあの紅風紀っていうお茶なんですけれども、うん、お茶でもやっぱり健康管理が少し役立とうといってお茶があります。この紅風紀も非常に有名です、うん、から あのアレルギーの目と鼻の人には、まあ、ミントティーとか、はい、ハッカとか、うん、そういったあのハーブティーでも非常に効果が出る方もいらっしゃいますので、うん、そういったものと組み合わされるといいと思います、うん、続いて、
はい、
生活習慣病気になる方いらっしゃいますね、うん、このダブルのね、
これよく最近息子が持って、
そうですか、
あの飲んでます。
気にしてらっしゃるんですね。
気にしてますね。
で中身を見るとですね、一番のところに何が書いてあるかというと、うん、食物性繊維なんですね。だからお茶の成分でその健康っていうのではなくて、うん、食物性繊維、水溶性の食物性繊維がたくさん入っていることで、健康に役立つ。例えば脂肪や糖の吸収を抑えるというふうになっています。ですから、まあ、普通にお家で麦茶を沸かしていても、その、ね、そのお茶をそのお茶を飲みながらお夕飯とか、ね、おやつを食べる前に食物性繊維を食べればいいわけで、
まあ、わざわざお茶を飲まなくてもいい
ということ
で、
そうなんです、
下りですね今のところはね。
そうすれば身も蓋もないんですけれども、
だから、まあ、あのご飯食べる前に、繊維のもの、
そうです、
まあ、レタスたっぷり食べるとか、
そうです、
ごぼうちょっと食べちゃうとか、
その通りで、そうですね、あるいはあの、うん、薬局では溶かして飲む食物性繊維っていうのが売ってますので、
なんたらファイバーみたいなやつですね。
そうですね、そういうのでも、まあ、こういう特保に近いような効果を出すことができますので、うん、こういったお茶は買わなくても自分が好きなお茶にその溶かして飲まれてもいいかもしれません。
なるほどね、工夫ですね。
そうですね、
あの取りにくい方は当然こうお茶で取っていただくと、
そうです、うん、はい、あとこちらの脂肪がつきにくいとか悪玉コレステロールを減らす、うん、カテキンというものが注目されてますけど、
でもこれ一回飲んだことあるんですけど、
どうでしたか？
そっと飲みにくかったです。
そうですね、みんな我慢して飲んでるのかしら。でも、まあ、その目的がある方は飲まれると思うんですけど、まあ、これも緑茶の濃いものなので冷え性の方はちょっと要注意なので、この脂肪や悪玉コレステロールを減らすためには、そのやっぱさっきの食物性繊維もそうですけど、あとは女性ホルモンがやっぱり減っていくと自然にあの悪玉とかコレステロールが上がってきますので、こういう時に漢方薬で女性ホルモンを整えることも、そういった脂肪や悪玉が高い方のお悩みにも対応できるかと思います。
なるほどね、
はい、
ま、ですけど、まあ、とりあえずこうお茶として、まあ、あの特定保険食品という形で出ているわけですから、はい、まあ、あの飲まないより飲んだ方がいいとか、
そうですね、
はい、
選ぶ時
にね、選ぶ時にね、
はいはい、でもちょっとお高いですよねみんなね。
そうですね、その単発で買うと まあ、そのくらいのもんかなって思いますけど、はい、結局健康補助食品としてその女性ホルモンの部分を、はい、じゃあ上げていこうかなと思うと、はい、なんていうんですか、ちょっと高く感じてしまいますよね、はい、
そうですね、
購入する方が、
そうなんです、まあ、お茶として飲むのも一つですけれども、これでどうしても結果が出なければね、またちゃんと漢方薬とかそういうことをされるといいと思います。で最後に、まあ、あの血圧が高い方いらっしゃいますね、うん、このごまと 麦が入ったあの有名なお茶、うん、これもとても美味しいですけれども、うん、まあ、血流を良くしたりとか、あの血管を拡張させたりとか、うん、いろんな効果があります。で、そういった効果があるものは、例えば漢方では熊笹のお茶なんかも血流を、うん、あのしっかり流していきます。で漢方薬局で売ってるお茶っていうのがいろいろありますけれども、うん、きちっとやっぱり薬効とかそういったものをブレンドしたお茶、あるいは確認されたお茶が売ってるのが、まあ、漢方薬局のお茶で、うん、ドラッグストアのお茶はある程度、まあ、健康を意識した食物繊維など、うん、その薬でない部分であの健康を皆さんに提供するためのお茶ですので、うん、その辺を、まあ、これを飲んでおけば大丈夫っていう程度の方から、うんうんうん、やはりちゃんと治療しなければという方から、う、ね、ちゃんと自分のその病の位置を確認して選んで飲んでほしいなというふうに思います。
うん、そうですね、はい、確かにあの手軽にね、あのどこでもいつでも買えて、
はい、ま、
あの本当お水代わりにこういった少し健康意識したものを取り入れようっていう方は多くいらっしゃるかと思うんですが、はい、そこから先やっぱりあの大切なところに目をやっていただくと、あのもっともっとこうご自身の体をね、はい、と相談していただきながら次の一手を打つ、早めに打っておくっていうことも大事かもしれないですね。
そうですね、あとはあの水の飲み方についてなんですけど、うん、はい、天野さんあんまりお水を 取られないっていうね、おっしゃってますよね。
なるべく常温からお茶湯ぐらいの温度にして、うん、まあ、1日、まあ、3回ぐらいかなっていう感じで、常にこうポチャポチャしてるといダメなんですよね。
そうなんですよね、うん、まずこの自分の胃のあたりをね、うん、こう軽くトントントントンとこう昔お医者さんが、なんていうんですか、打診っていうんですかね、こう叩いて、あの健康チェックをしてくれてましたけど、胃のあたりで叩くとポチャポチャって音がする方はやっぱり水がこなれていないので、うん、水分の飲み方を少しずつする方がいいと思います。あとベロを自分で鏡で見て、うん、ベロの横の部分っていうんですかね、端っこの部分に歯型がついている方、
ビロビロビロビロ
と、はい、あの歯根と言いますけれども、うん、これがついている方は水分の取り方を少し、また人よりもさらにゆっくりめに少しずつがいいと思います。もう一つ、ベロを出した時に、うん、ベロの中心が白い方、うん、これは胃が悪い方もいらっしゃいますが、あの胃が冷えている、うん、そういう症状があります。だから冷え性よ冷え性よって言ってうちに来られても、うん、実は舌を見ると綺麗な色だったので大丈夫っていう風にお話しするんですけど、うん、逆に冷えてないっておっしゃってもベロが白い方、うん、それからお腹がね、自分のこう手で触ってみて自分の手の方があったかい方、それから足首ですね、足首を触られてちょうど内くるぶしの、上5センチぐらいのところ、三陰交というツボがあるんですが、そこを触ってみると冷たい方、ここは経絡が冷えていますので、こういった方もできるだけ今の時期もあったかいものを取られるといいと思います。自分で冷えている感覚を感じるとき、あるいは水分の取りすぎを感じるときは、今の部分をちょっとチェックしてみていただきたいと思います。
十分あの今いろんなものが当てはまってしまったんです。
そうですか、ね、薬局に来られても今は皆さんサンダルとかミュールとかで来られるんですが、私足首をこう包むように触らせていただくんです。そうするとみんなあったかいと言います
あったかい、
冷えてるんですよね足、特にあの冷房の空気って下に溜まりますので足冷えますよね。でも今の時期レッグウォーマーして歩くのおかしいですよね、うん、でもあの裸足でもいいけれども、ちょっと足首だけは、はい、守っていただいてもいいかなというふうに思いますね。
そうです ね、ま、お家にいる時はしっかりと、はい、あのレッグウォーマーや、
そうですね、はい、暑いから冷房をかけられても全然いいと思うんですけどもね、うん、そのあたりを、
そうですね、
はい、レッグウォーマーしてください、うん、あとお茶ですね、冷え性の方は今アイスコーヒーすごく出ますけど、コーヒーは本当に冷えます。ホットでも薬性としては冷えますので、できるだけ紅茶、ウーロン茶、ほうじ茶、茶色いお茶ですね、そういったものを選ぶようにしてください。はい、よろしくお願いします。
耳が痛い、
はい本当にいろいろ今漢方茶っていうものが今ブームで、いろんなところで買えますので、それぞれの専門の、ところの登録販売者さんとか薬剤師さんに聞きながら、どうせ飲むなら自分の体に合ったお茶をこの夏試してみてください。
本当ですね、はい、熱中症にもね、皆さんくれぐれも気をつけていただきながら、あの熱中症の時のこうお水分の取り方といいますか、
はいはい、
まあ、あの冷えている方でもやっぱり取らなきゃいけない、
ね、もちろんですね、はい、もう気持ちが悪くなる前に飲んでもらわなきゃいけないんですけれども、あのやっぱり目安って言いますかね、あの汗をかくと、あの私も高校の頃バスケットとかやってたんですけど、マネージャーがね、はね、クラブが走る、あのクラブで始まる前とか中間とか、うん、やっぱり管理する人がいればいいんですけどね、ついつい無理しちゃうと良くないですね。と高齢者の方は寝る前に必ずお水を一口か二口飲むようにしてください、うん、特にあの OS なんとかとか、うん、ポカリなんとかとか、うん、いろんなものを買わなくても自分のところで、まあ、少しあの本当にお茶に少しお塩入れればいいんですけれども、うん、入れなくても本当に十分効果はありますので、うん、枕元に置く水、宝水っていうんですよね、昔から寝る前にあの湯飲みでいっぱい置いておくと、はい、夜中に喉が渇いた時に一口飲まれるだけで命が助かることもありますのでね、うん、水分補給、ちょっと自分に合うものをね やってみられるといいと思います。
ついついね夜中にお手洗い行くのが大変だからって言って高齢者の方は ねあのそれからあの喉乾いてないからっていうふうにおっしゃいますけど、はい、乾く前に
そうです。 あと足が夜中につる人、うん、これ水分が足りない場合もあります。他の原因ももちろんあるんですけれども、うん、よく足がつる方はやっぱり血流が悪いか、まあ、水分が足りないかっていうこともありますので、うん、そういった症状を感じる方は、まあ、一度相談されるといいポイントかもしれません。
はい、わかりました。暑い夏だからこそやっぱりしっかりと自分に合ったお茶を選んでいただきながら、はいはい、健康にこの夏を乗り切っていただきたいなと思います、はい、さあそして、中気道はお盆休みは
今年はないんですはい頑張りますいや毎年せっかく息子や、ね、娘がこう帰ってきたのに相談に来たのに中気道ないみたいなことがよくあのお客様から
中気道ない
ご意見いただいておりますので、今年はあの祝日日祝日以外は空いておりますので、ぜひご相談に来てください。
これは空いててよかった中気道、
はい、よろしくお願いします。
かしこまりました。はい、じゃあ皆さんね、はい、今日はまあ祝日ですから、はい、お休みですけれども、はいはい、土曜日も空いていらっしゃいますので、午前10時から午後7時まで、はい、となっております。恋店とそして袋町、はい、ラボ店と
そうです
ますので、ぜひ、
は
い、
常連のお客様はみんな笹のお茶飲ましてって言って買い物帰りに寄られます。はい、ぜひもう本当嬉しいことですのであ
、私あのそこまで言ったことはないですけど自動的にあの、ね、お出してくださるんですよね、
はい、
でしかもあの小さな、ね、おしぼりが、はい、いつもねあの冷たくこのね夏は冷たく冷やしてくださってて、で必ずハーブの香りがね、はい、もうあのおしぼりに私大体
そう吸いに来てくださって
ますおしぼり吸うぐらい、はい、これは癒されますね。
ありがとうございます、はい、癒されにぜひ漢方薬局にお立ち寄りください、
は
い、
もう入ったと同時にあの出てきますか、
はい自動的に
出てくられますから、はい、あの笹のお茶飲ませてっておっしゃらなくても大丈夫、
はい、大丈夫ですラジオ聞いたよって言わなくても大丈夫
本当は言ってほしいです
けどね。そうです本当は欲しいですね、は
い、ということで、はい、ぜひ皆さん暑い夏を、はい、快適にお過ごしいただきたいと思います。ライフイズ中気の幸せ漢方は中気道薬局赤座中気先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。